ロックボトムチャンネル、チャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
ハニッシュです。ロックボト
ム、ついに届きました。新しい Mac、 Mac スタジオでございます。ついにって言ってもね、まあ1週間かからなかったんですけど、届いて、2日目です。すでにセットアップも完了しております。データの移行も終わらせました。今回から録音は Mac スタジオを使っております。前回もね、お話ししましたが、今回僕がゲットした Mac スタジオはチップが M2 Max の方です。 M2 Max の標準モデル、12コア CPU、 30コア GPU、 16コアニューラルエンジン、この構成になります。そして、追加したものというか、メモリ 64GB、 ストレージ 1TB にしております。いや、これはいいねいいねっていうか、はい。でモニターなんですけど、いろいろ悩んだ結果ですね、 LG のものをチョイスしました。今回初 LG になります。27インチの 4K モニター、モデルが 27UN880B っていうものですね。27インチ 4KHDR、 IPS の非光沢、そして USB Type-C、 それから HDMI が2ポート、ディスプレイポート、そしてフリーシンク対応というところなんですけど、このモニターを選んだ理由ね、このスペック、まあ、正直どうでもいいっちゃどうでもいいんですよ。このモニターを選んだ理由はですね、最初からモニターアームの構成だったってところですね。モニターアームっていうのは、机に固定して、モニターの高さ、それからその前後角度全部ね、自由に変えられるっていうアームなんですけど、これ別で買うとね、やっぱりそこそこするんですよ。1万円以上するんですよね、あのしっかりしたものを買おうと思うと。なんですが、このモニターには標準でモニターアームが搭載されている、ついてくるということで、このモニターをチョイスしました。で実際ね、設置してみると、これがまたいい感じに結構ね軽く動かせます。上下、それから首振り、それからモニターの縦横、縦位置にしたり横位置にしたりね、いろんな動かし方ができます。そしてケーブル類はこのモニターアームの、ね、支柱に収められるので、見た目もすっきりした感じになります。これはいいですね。絵もね、全然思ってたより悪くないです。いいです、綺麗です。ちょっとね、派手すぎるかなっていうところはあるんですけど、色味が派手すぎるなっていうところはあるんですけど、それでも十分ね満足できるレベルですね。ただね、僕の持ってた iMac、 まあ今でも持ってて横に設置してるんですけど、この iMac 同じ27インチなんですけど、ものすごく小さく感じます。いや、これね、あのベゼル、 iMac ってベゼルというか、そのモニターの枠が大きいんですよね。それに対してこの LG のモニターは最近流行りのね、縁が細いやつになってます。なので画面のサイズは同じなんですけど、本体、モニター本体のサイズでいくと一回り小さく感じるんですよ。だからなんだろう、慣れるまで本当にこれ27あるのっていうぐらいの感覚でした。まあ、今はね、さすがに2日、丸2日目、使っててもう慣れたんですけど、どうせならもう一回り大きい、このシリーズ 31.5 インチっていうのあるんですけど、そっちにしとけばよかったかなっていう気もしないでもないです。まあそのうち買い替えるのかもしれないですけど、一応ですね、今はこの27インチの 27UN880B っていうモニターで落ち着いております。で当然ながら Mac スタジオとの接続なんですが、 Type-C のケーブル1本で、済んでおります。 ちなみに MacBook Air もね、これ一応つないでみたんですけど、便利ですね。モニターをつなぐだけで充電してくれるっていうね、ほんと便利な世の中になりました。で、Mac の方なんですけど、正直ですね、思ってたほど早くないのかな。いや、早いんだけど、iMac に比べてもっと早いと思ってたんですよ。ということで、ベンチマーク走らせてみました。まあ、今回使ったベンチマーク、シネベンチ R23 です。これで計測してみたところ、新しい Mac Studio はですね、シングルコアの性能で1660ポイントですね。でマルチコアになると14777ポイント。まあまあまあ、すごいんですよ。ちなみに MacBook Air 同じ、M2、 まあ同じ M2 といってもノーマルの M2 と M2 Max っていう差はあるんですけど、一応シリーズとしては同じ M2 を搭載している MacBook Air、 これを計測してみるとですね、シングルコアで1614ポイント、マルチコアだと7192ポイント、シングルとマルチコアの差が 4.45 倍です。Mac Studio の方だと 8.9 倍、1660、それと14777というところで、単純に考えてマルチコアの性能が倍ですね。シングルコアの性能はほぼ同じなんだけど、マルチコアの性能になるとほぼ倍になるというところです。でそれに対してですね、iMac の方は CPU が Core i7 です。Core i7 の7世代目かな。うん、7700K が搭載されてます。でこいつはですね、シングルコアの性能が1133ポイント。そしてマルチコアになると5247ポイント。ということで 4.63 倍の性能になります。この3機種を比較してみるとね、Mac Studio と MacBook Pro はほぼ同じです。同じ M2 なんでね。ほぼ同じです。7世代目の i7 を搭載した iMac のスコア、これとですね M2 チップを比較した場合、 M2 の方が 1.5 倍ほど速くなってます。この 1.5 倍の差を大きいと見るか少ないと見るか、まあ、世代というか実際の年数でいくと5年になるのかな、まあ、5、6年違うわけですよ。5、6年の違いで 1.5 倍しかないんですよ。そう考えると、まあ、あくまでシングルコアでの話ね、 1.5 倍しかないってなると、実は意外と伸びてないんじゃないかと思って、まあマルチコアになるとね、すごい差があるんですよ。 i7 の方が5247、それに対して Mac Studio だと14777なので、3倍違うんですよ。まるで、普通のザクとシャーのザクぐらい違うんですよ。でも5、6年の差があるんですよ。でも5、6年の差があるのに3倍しか違わないんですよ。そう考えると、いやこれ言うほど早いわけじゃないんじゃないみたいなね。いや別に後悔してるわけじゃないんだけど、実際ベンチマークで数字を見た時に、マルチコアでね、まあそれはコア数が違うから3倍って言われてもうんって思うけど、シングルコアを見た時に i7 から M2 に切り替わって 1.5 倍しか速くなってないんですよ。まあここまで来ると 1.5 倍の差っていうのは大きいのかもしれないけど、なんとなくイメージとしてはシングルコアの状態で2倍3倍違うんじゃないかぐらいのこう期待感があったわけですよ。1.5 倍かよっていうね、ちょっとねここが、うん、今時の 1.5 倍っていうのはすごい差なのかどうなのか難しいところですよね。で、もう一つ計測したものがあります。まあこれはストレージのスピードテストになるんですけど、これ計測してびっくりしました。今までの iMac はサンダーボルト3の外付けの SSD を使ってました。M.2 のやつね。 でこれでリードライトがですね2000前後だったと思うんですよ。2000前後十分早いと思ってたんですけど、今回の Mac スタジオなんとリードライトともに4000オーバーです。ちょっと測ったところによるとリード速度4800オーバー、そしてライト速度4400オーバーです。単純に考えて今までのサンダーボルト3接続の M.2 SSD の倍以上の速さです。これはすごいね。これはびっくりです。ほんとぶったまげです。で実際ねこの Mac スタジオを使ってみて体感上速いのかって言われると、そこはね残念ながら、あんまり、速さを感じないというか違いを感じないというか、まあそれはそうだよね。普段やってることって別にそんなに速くなくても十分問題なく動くレベルのことしかやってないので、まあそれを見るのはね今回のこの編集、ここでの動きですね、それから書き出しの速度、こういうところに変化があるかなっていうのを期待しております。これあんまり変化なかったらショックですよね。まあそもそもね DAW で GPU をどのぐらい使ってくれるのかっていう、そこが一番かな。 GPU をねどんどん使ってくれるアプリだったら影響あると思うんですけど、例えばその動画の編集ソフトですね、そういうもんだったら影響あるはずなんですけど、 DAW ですからね多分あんまり期待できないです。ただそれにしても純粋な CPU の速度でいくとマルチコアで3倍違うわけなんで、例えば書き出し時間がね3分の1になるとか、あと編集時のもたつきが少なくなるとかね、よりスムーズに動いてくれるようになるとか、まあそういったところを期待してるわけですね。実際どうなのかは今回の編集でそれを試してみます。そしてね、データ移行をするにあたって今回はですねタイムマシンから復元とかそういうことを一切せずにですね新規で入れました。でその理由はですね、まあ、使わないアプリっていうのは大量に入ってるわけですよ。でそいつらを整理する目的もあって、使うものだけをまず入れるというところからね始めてます。でアプリを入れた時点でのストレージの、使用率っていうのはどうだろう、 OS とアプリで200ギガぐらいかな。なのでね、全然余裕があります。で、まあ、データを結構放り込んだのでそれで今は400ギガぐらい使ってるのかな、トータル4、500使ってると思いますけど、こっからはね、そんなに増えてくものでもないので問題なく1テラあれば十分、僕の場合は使っていけるというところですね。で僕ですねスピーカー Mac につないでるスピーカーなんですけど、ジェネレックっていうね外付けスピーカー使ってます。オーディオインターフェースにつないでます。で最初はですねこれつながずに Mac スタジオだけをねつないだ状態でいろいろやってたんですけど、びっくりしたんですけど Mac スタジオにスピーカーついてるんですよ。スピーカー内蔵されてるんですよ。もちろん音は良くないよ、全然良くない、鳴ってることが確認できる程度、まあ多分ねビープ音を鳴らすためについてるんだけど、でもちゃんとその例えば YouTube 見てても音が Mac スタジオから出るんですよ。スピーカーついてるなんて思わないからびっくりしちゃってね。でモニターにもねスピーカーがついてます。でどっちも音は最悪です本当にこれをメインで使おうなんて思いません。なので早々にジェネレックをつないだんですけど、僕のジェネレックキャリブレーションっていう機能があります。キャリブレーションっていうのはその使用してる状況によってですね出音が違うと、その例えば部屋の作りだったり素材だったり、あとはそのなんだろう壁との距離だったりね、で左右のスピーカーから出てくる音っていうのはずれるというか違うんですけど、波形で見るとね。でそれをね調整してくれる機能がキャリブレーションになります。で、キャリブレーションもさっき済ませました。 これでね、問題なく快適に使えると。なんせね、このスピーカーの間にいるモニター、これが iMac から変わったわけですよ。そうするとスピーカーとモニターとの距離、それからモニターの材質の違いとかね、反射するそこの素材の違いによって結構音も変わるかなと思ってキャリブレーションし直しました。それで、設定、再設定は完了かなっていうところですね。なんかね、机の上が広くなったなんでだろう。 iMac もあのモニターアームにつけて、 iMac 専用のモニターアームっていうのが出てたんですよ。でそれを使ってですね、 iMac を浮かしてたんですよね。だから机の上の広さは変わらないはずなんだけど、むしろ Mac Studio を置かなきゃいけないから机の上は狭くなってるはずなんですけど、なんかね、広々と感じるんですよ。多分あのモニターがですね、 iMac よりも小さい、そのフットプリントというかね、それが小さいので余計広く感じてるんだと思うんですけど、なんか新鮮な気分でおります、ね、ついに買っちゃいましたね届いちゃいましたね。届く、出荷されましたっていうのが来るまで 2、3日、もうちょっとあったかな。いや、これキャンセルしてもいいんだよなと思いつつ悩んでおりました。でも出荷されたらね、もう楽しみでしょうがないっていうね、単純ですよね。まあとりあえず、この Mac Studio 当分というか数年使うと思います。まあこのスペックあればね、全然その問題はないので。しかもメモリー64も積んじゃったしね。ちなみに今のね、使用率からいくと、使用済みメモリーは18GB で、キャッシュされたファイルが42GB ってなってるので、もうすでに50、60GB 使ってますね60GB 目いっぱい使ってるな。まあでもなんだろう、ちょっと余裕がある。これ32だと、標準の吊るしの32で買ってたら完全スワップしてるわけじゃないですか。まあ多分だけどね、あの32だったら32で、キャッシュをどんどん捨てていくと思うんですよ。だからオーバーフローすることはないと思うんですけど、まあ今の僕の使い方でね、オーバーフローはしないと思うんだけど、下手にメモリたくさんあるんで、どんどんキャッシュファイルを溜め込んでるっていう状態だと思うんですけど、まあ、とにかくですね、64あると快適です。よっぽどのことがない限り多分問題ないと思います。実際ね、 i7 の iMac の方も 64GB 積んでて、そのメモリが足りないっていうような状況はまずなかったので、 Mac Studio になればね、なおさらそのメモリのそのなんだろう、管理の面でもね、より優れてると思うので、多分大丈夫だと思います。まあその辺は OS か、 OS 次第ですね。というわけで、Mac Studio が届きましたというお話でした。ではまた次回です。